ということで、2025?2025 2025初配信でございます。よろしくお願いします。
シャッ
お
シ
願い
ャ。
します。
明けまして。
はい、
明け
明けま
まし して
、ちょっと
め。
遅くめ、配信の頃遅いけど、我々的には明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ということでですね、まあ、そうですね。皆さん年末年始、どうでしたぐらいの感じで、どうでした?
今年はね、調子いいですよ。
お、今年は調子いい。もうざっくり来たな。
もう2本も見てますから、映画。
おー、すごい。なるほど。
あと長めの配信とかもね、いっぱい見てるし、ね、ガーラが応援しているお笑いコンビが、面白そうに出たりね。
あ、そうなんですか。あ、面
も
白そうね。はいはいはい。
う、面
今
白
言っ
そ
て
うね。
た。見ました。見ました。面
あ、
白
見まし
そう。
た?
出てた。なんていう人たちでした?
19人っていうね、
19人っ
男女
て
コンビ。
2人しかいないってやつですよね。
あ、そうなの。
今
い
年来ると思い
やー、
ますん
なんか
でね。日本国
こう、
内で。
年明け、こう、景気よくはっちゃけてましたね。今年来ますか、19人は。
今年来ますね。
もう面白そうも出たし、もう全国
出
区に
た
なった
し。
し、みたいな。
出たし。M1 も出たし。
決勝はな、決勝はあれ、今年出ますか、決勝。
今年は決勝行くんじゃないかな。
皆さんどうですか?もう、おまけはね、本当にちょっとね、ごめんなさいね。年末ね、いい古いで、ね、年末年始、ちょっとね、ぐだぐだしておりましたね。
NBK は猫ちゃんとこう、まった
そう
りしてまし
ね。
た。はい。
もうどうですか?猫、仲いいですか?それとももう、喧嘩ばっかしてるとかあるんです
起きてるときはこう、追いかけっこしたり、
か?おお、
格闘技のようなことをしたり
ああ、頑張っ
し
てて る
るんで
ね。
すけど。でも、なんか寝るときは一緒に寝て仲良さそうです。
ああ、いいですね。
かわいいです。
勾玉みたいになりますね。
勾玉みたいに寝
ああ、ああ、
ます
す
ね。
ごい、
うまい、うまい
いいね。
表現ですね。
うまい。
う
あ、
ちの猫もよ
確か
く
に
やっ
なん
て
か、
ます。折り重なってるやつ。そう。
本名。
本名って言ってました。猫
一
名っ
匹
て言
と
ってました。
陽の気が。
確かにちょっと色もグレーと黒なんで ちょっとそんな感じに
おー、
見
ぽ
える
い、
かも
ぽ
しれ
い。
ない。
いいですね。どうですか?畑さんは。
私はちょっと特殊な職業の人間なので、
うん。
あんまりその、なんだろう、世間の言う何連休みたいなのは
そうです
普通に
ね。
は取れないので、
はい。
本当、まあ、ギリギリ3連休取れたから、まあ、よしとするかって感じで普通に働いてましたね。
あ、なるほどね。
なるほ
あ
ど。
ん
お
ま
疲れ様で
り、
す。
テレビもないんで、年末年始感もなく、普通のご飯食べて、ケーキ食べて、ゲームしてるうちに2日ぐらい溶けて、あれ?みたいになって、普通に働き出すみたいな。
おせちなども食べず、みたいな。
そうですね。実家にいい値段のおせちは送りましたけど、
お、素晴らしい。
そう、自
偉
分
い。
はおせちらしいものは何も食べず、
なるほどね。
しずしずと年を越しました。
それ餅食ってないから。
ああ、餅は食べたな。もらったや
お
つを。
お、正月っぽいのしてる。
いや、でも 餅を食べただけだった。
だけ。まあ、あんなもんは殺人兵器だ。
まあ、そうですね。
まあ、気をつけないとね。取扱注意な食べ物だけどね。タンタさんどうですか?この年末年始は。
いよいよ私の本棚が収集つかなくなってきたんで、で、なんかちょっとうっかり同じ本2冊買っちゃったりし始めてるんで、やばいなと思っ
あ
て、
るな。昔はよかった。
そう、本って、印刷物か、出版物。で、コードがついてるじゃないですか。13桁
ISBN。
?ISBN。そう。それをスプレッドシートに入力すると、タイトルとか著者とか出版社とかをビーって出してくれるやつをチャット GPT 使って、なんかコード
作っ
組んだ
た。
りしてました。
そこまでし
す
て。
げえ、すげえ。え、それってど
い
こ
や、
のデ
本
ータ
当
ベース読みに行って反映してくださいみた
あ、
いな。
そう。そういうやつ
え、
作っ
それ
て、
ちょっと、
よしって。
そのスピードとして公開して、したら 大人気になるんじゃないかみたいな。
いやいや、
ねえ。
まずはちょっとアメコミの本棚からやってます。コードをひたすら。
もう、
棚卸しみたいな。
そうね。印刷機買って、バーコードシールつけて管理
して
。
ああ、図書館的な。うん、
図書館的な
こともできる。
確かに、それもありだな。
ね、
いや、多分本を売ったりはしないんで。
人に貸すときもそれで。
ああ、いついつ誰に貸した。
絶対絶対してます。
図書館や。もう図書館や。うん、そうですね。
っていうことやったりしてました。
ああ、いや、有意義な。
はい。有意義に、なのかな。はい。
なんかみんな、それぞれ、そうですね。あたさんも持ち食って、うん、俺だけが寝てたなって感じがしてきたな。
でも、なんか今年の年末年始はインフルとコロナがすごくて、
うん、
同じ人がいっぱいいたような気がしますけどね。
そうなんです。そうなんです。だからなんかあれらしいよね。久しぶりの、ね、勤め人的には久しぶりの超長い 連休なのに、だから田舎帰る予定が潰れたとかもよく聞くみたいなね。
うん
うん、持ってくわけにいかないし、
うん、そうですよね。
なんか田舎からこっちにその、お子さんの方に遊びに来たご両親がこっち側で風邪をひくみたいな。
風邪をひくとかもある
し。
とか
聞きましたね。
ちょっと、なかなか今いろいろ流行ってるんでね。大変ですよ、という、うん。だってなんか、インフルで流行ってる A 型のやつが PDM09 っていうまた型で、PDM ってパンデミックの略らしいんでね。それはね、流行るよね。なんか、2009年に結構世界中で流行った方がまた今来てるみたいなことで、PDM09 っていうらしいね。
あ、流行りやすい方なんだ。ね、
流行りやすいっぽいんですよ、本当に。非常に。なので皆さん気をつけて、ね、B 型もまた来るぞとか言ってるし、もう、大変ですよ。ね、人間、という感じで。今年も、皆さん、健康に気をつけて、はい、やっていきましょうということで。
うん、
ね。
はい。
行きましょう。
はい。はーい。
はい、ということで、改めまして、同意ラジオでございます。今回は、2025年一発目、第359回。次回360度切り板でございますけど、1回前、切り板1回前ということでね、あんまり意味はないですけども、になります。
鎖国。
鎖国は、なかなか大変ですよ。いろいろ今ね。でも、鎖国、まあ難しいですね。はい。それはそれとして、はい。じゃあお相手、私、おまけと。
NBK と、
あたと、
ダンタンと、
ガラです。
今回は、2025年年始一発目ということなので、2024年に良かったおすすめの映画、あと2025年今年楽しみな映画みたいなことをメールも いただきましたので、そういうものを中心にみんなで話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
シャス。
はい、ということで、お便り、いくつかいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ一つ一つ紹介していこうと思います。じゃあ最初、最初の投稿を、NBK さん紹介お願いします。
はい、ラジオネームサハルさん。2024年見た映画で年間ベストにも入り、シリーズものとしてこの5年で一番良かったのが映画ドラえもんのび太の地球シンフォニーです。音楽がテーマの今作でしたが、それプラス壮大な人類史を見せられるとともに、国民的アニメだから許されるダイナミックな伏線回収に思わず涙してしまいました。ドラえもんは決して舐めてかかれません。2025年公開で楽しみな映画は、今月末に公開予定のブルーファイト、青き若者たちのブレイキングダウンです。ブレイキングダウンといえば、格闘家の朝倉未来らが主催する1分間最強の男を決めるをコンセプトとした1分1ラウンドの格闘技イベントで、バックボーンが元不良の選手や、いろいろとやらかして逮捕された人などが多いため、格闘技ファンからはヤンキーの茶番、オーディションがあまりに柄が悪すぎてあんなバカなやからになっちゃダメと逆に教育的見本になるとめちゃくちゃバカにされがちですが、私はバイオレンスなリアリティショーとして楽しんでいます。今作ではそんなブレイキングダウンに出場した選手がキャストとして多数出ており、監督が三池隆なので作品のルックがほぼ V シネです。 さらにそこにガクトという劇薬が混ざるので、毒になるのか薬になるのか、まさにギャンブルで楽しみです。そして観客の客層が多分柄が悪そうなので、鑑賞当日の上映環境が楽しみで仕方ありません。
はい、ということで、まずサハルさんからこういただきましたか。どうですか皆さん。ドラえもん皆さん誰か見ました？
はい。
お、
お、
私は毎年見てますよ。
あ、ドラえもん舐めてないぜ。
はい、あのちゃんと1個目1個の3人分の、あのムービーチケなどを買っておまけももらって、ね、でみんなで見に行くというのを結構やってますね。
はいはいはいはい。あ、いいですね。
はい、あの音楽がテーマだったんで、うん、うん、すごい良かったです。確かに感動的でありました。
すごいね。シリーズものとしてはこの5年で一番良かった、ね、だからコナンとかしんちゃんとかもあるけれどみたいな、まあ、バンバンとかもあるけれどみたいな感じなんですかね。
うん、ドラえもんって結構あれじゃないですか、新しくこうキャストが入れ替わっていこう、昔のやつをもう一回やったりとか、うん、新しいのを作ったりしてますけど、ね、これってどっちなんですか、うん、
これは
新しいんじゃないかな、
新作じゃないかな、
うん、新しいかな、うん、
普通に、うん、
いいですね。新作がベストに入るっていうのも、
うんうん
うん、
ね、
そうです。
また主題歌も良かったんですよね。主題歌バウンディの、
お、バウンディ、
バウンディのタイムパラドックスっていう曲だったんですけど、
お、
うん、なんかこうリズムも不思議な感じで結構好きですね。主題歌も、
ね、そうですね。国民的アーティストはみんなドラえもんとかやるぞというね、主題歌。
そうですね。
今年もね、もちろんあるということで、次だよね、はい。
はい。
今度はだから、なんだっけ。
絵です。絵です、絵。
ですね。うん、去年が音楽、シンフォニー。
異世界なんとか、異世界みたいな感じになってる。ね、異世界旅行みたいな。
うん、始まってますけど。
はい。
は、まあ、面白いんじゃないでしょうかということで、今年のドラえもんにも期待
です。
という感じですね。
はい、はい。
ということで、2025年、今年楽しみな映画として、ブルーファイト、青木若者たちのブレイキングダウンということで、やっぱこれはもう、ガーラ君、聞いてみようかな。どうですかね。
はい。まあ、ガーラはそうですね、ブレイキングダウン、まあ、サハルさんが言ってる通り、バイオレンス2なリアリティショー。
うんうんうん。
で、まあ、一風化最強のとこ決めるっていうよりは、なんかこのイベントを使って有名になる、事業を立ち上げるとか、
あ、
そういう感じの。うん、だってね、真面目に戦ったら格闘家で勝てないからね。
あ、あれだっけ、だから1分間でだけでもわーっていけば可能性あるかみたいなで1分間なんだっけ。
そうそうそう。
元々の企画的にはね、素人でもみたいな。ワンチャン
で。企画力はね、すごいんですけど、はい。全くね、だから興味がないんで。
あ、もうプロ同士の馬見たいと、ガーラ君はね。
そうそうそうそう。うん、
なるほど。
ので、映画は、あれなんですけど、でもなんかね、やっぱりバイオレンスはリアリティショーっていう中で、すごくこう、キャラクター性はみんな強いので、うんうんうんうん、そういう意味では映画映えするんじゃないかなと思います。特に三池さん的な、ノリにはすごく合うんじゃないかなと思いますよ。
そうね、もう逆にだからもう、ね、もうキャラはもう揃ってるんで、みたいな感じで、
うん、
なんか、そういう意味ではもう、お祭り映画になりそうな感じありますよね、なんかね。うんうんうん、ちゃんとした映画として撮れば、
ああ、これドキュメンタリーじゃなくて、映画なんですね。映画なんですね、っていうか。
そうそうそう。多分、劇映画
として。そうなんだ。
だからちょっと。
うん、劇映画みたいにし
よう。だから、ハイ&ローとか、まあ、ていうかあれか、三池さんだとハイ&ローとかそういうものももっともっと前に、クローズゼロとか撮ってるんでね。そういうところもあるから、そういう映画も撮ってますので。
うん、
意外と面白い映画なんじゃないかっていう可能性が高いですよね。
うん、基本は、でも、あれだよね。俳優さんがメインで、ブレイキングダウンに出てる人たちはちょっと出てきますみたいな感じだった
んです
よ、
はいはい。あ、そうなんだね。へえ、うん。なるほど。まあでも、やっぱね、ブレイキングダウン自体がこの企画力の面白さだから、 この映画も結構企画力高そうで、ちょっと面白いんじゃないかという感じがします。期待というわけです。はい。はい。では、じゃあ次の、お便り行っていきたいと思います。そしたら次は、畑さんお願いします。
皆様、明けまして、ドイラジは。
ドイラジは。
ドイラジは。
昨年はあまりメールできませんでしたが、ひっそり聞き続けております。今年は、ありがとうございます。はい。今年はもう少しメール送らせてもらいたいな。で、こちらから、箇条書きでいろいろいただいております。2024年良かった映画、フクロウ。2024年で面白かった映画なんだっけなと考えると真っ先に出てくるので、相当面白かったと体が覚えている感じです。うん、朝日が昇った時の絶望感を今でも思い出せるくらい。うん、いや、これ私もそうですね。うん、
この感じわかるって感じ。
朝日が昇った時のあの絵とかすごいいいんですよ。おすすめです。はい。密輸1970。海中アクション楽しい。最後のオチも良き。ラストマイル。乃木さんに任せておけば大丈夫だから、アンナチュラルとミュー404のメンバーは一瞬出てくるだけっしょと思っていたら、思った以上に出てきてくれたのでそれも嬉しい。うん、内容ももちろん最高。ラストマイル見たのに、とアマゾンお急ぎ便で注文している自分に罪悪感を覚えています。うんうん、ごめんね、急がなくていいよ。これね、急がなくていい、なんか、やつ選択できればいいんですけどね。
そうですよね。うん、
カラオケ行こう。だから、乃木明子に任せておけば間違いないんだって。さっきも、こんな感じの見たかった、綾野剛。原作も大好きだけど、実写として超えてきた。紅で泣ける日が来るとか誰が思うのよ。和訳とか天才すぎない？
ああ、なるほどね。
和訳。
そうなんです。歌詞の和訳っていう。
ああ。
導入に英語でなんかこう、なんか語りがあるんですけど、それをこう、大阪弁でね、和訳されるんです
。大阪弁で。
あれいいですね。
あれいいですね。
あの、曲に気持ちを持っていくためには理解しろみたいなことでね。まあいいですけど。はい。
はい、次が。インターステラー、メメント。すごくすごかった。かっこ語彙力喪失、う
ん。なるほどね。
はい。
まあ、新作じゃないけど、ね、メメントも、そっか、去年ってことで、クリストファー・ノーラン、二つリバイバルあったんだな、今ね。
うん、あ、これセットでやったとか、
フォローイングも
やった。あ、セットじゃないですね。うん、多分、メメントが、今思い出すと、春先かな、オッペンハイマーの近くでやってた気がするな。で、インターステラーが、11月ぐらいに。
フォローイングもやってましたよ。
ん？あ、フォローイングね。
フォローイング。
メメントとフォローイング、ね。
見れなかったけど。
立て続けにね、やってましたね。初期作 2作ということで。で、インターステラーは10周年か。で、あの、私、IMAX、うんうん、フルサイズの IMAX でやっと見れましたっていうことで、よかったです。
はい、じゃあ次から、2025年楽しみな映画。マインクラフト。ジャック・ブラックとモモアタン、もうそれだけで面白いっしょ。予告見る限りちゃんとゲームしているようなので楽しみ。メイト見に行く予定。
うん。
岸辺露伴は動かない。懺悔室。小林靖子は信頼できる。今までの実写、岸辺露伴もきっちり面白かったので期待しかない。メイト見に行く予定。うん。過去、ジョジョアニメで飛集中。三部終盤まで来た。
お、
すごい。
まだ岸辺露伴出てきてないな、アニメで。
うん、あ、そっか、4部のキャラクターですもん ね。
はい。
ということで、2024年は55回ほど映画館で鑑賞。そのうち11回を名と見てました。
お、
来年から中学生になるので、うん、いつまで一緒に行ってくれるかな。
うん。
ということです。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろありましたが、どうですか、
ね、英才教育ですね。めいっ子さんに。
めいっ子さん、いや、もう大人になっても一緒に行ってくれるよ。ということで。
ね。
ね楽しいから。多分、アミヤさんと行くと楽しいから。うん、
そうですね。
いや、いろいろありましたね。
もうあったね。
うん。
うん、いや、でもやっぱね、面白かった映画なんだっけなと思いますと、フクロウを思いつくって、本当わかるなっていう、ね、気がします。
よかったですね、フクロ
ウ。そう、よかったです。面白かった。いろんな意味で面白かったな、
うん、
で、ただただ面白かったっていうことで思い出すのは、密輸1970だなとかもね、思い出しますね。
そうです
ね。どちらも韓国映画。
年末に慌てて配信で見たんですけど、
配信で入ってね、
ね、本当に面白いですね。
超楽しい、もう、うん、本当にキャラも立っててもね。
フクロウは羽田さんがベストに入ってましたっけ？
あ、入れてましたね、確か。
うんうんうん。三つ葉は NBK さんも入ってましたっけ？
そうです。
誰かしらのベストに全部入ってるやつですよね。
そうですね。三つ葉もラストマイルもカラオケ以降も入れてます。
うん、そういうのは大丈夫です。言ってないんで。
私、フクロウを見てすごい感動して、その後韓国旅行行った時に現地見に行きました。
うん、あ、おお、すげえ。
へ
ぇ、
すごくよかった。
あるんだね。あ、まあ、それはそうかという。うん、
まあ、再建されてるやつですけど。
あ、そうなんですね。
うん、はい。あれなんですけど、日本軍とかが来たりとかね、いろんなことがあって、焼かれたりとか、いろいろあった場所ので。よかったなぁ。
なるほど。
で、邦画ではラストマイルとカラオケ校で、うん、乃木明子さん、二つもいい仕事したんだなと、こう、はい、改めて。
そうですね。感想がなんか、私も同じことを考えてますみたいな、あの、アマゾンお急ぎ便みたいな。
お急ぎ便。
常に、いいです、いいです。あの、
そうそうそう、
配達しなくていいんで、あの、ロッカーに、で止めといてくださいみたいな感じに最近はしてます。
あとはね、やっぱりこのブラックフライデーって言葉にビビッときちゃうっていう。
そうそうそうそう。この時期は買わないようにしないとみたいな。
逆に買わないようにしよっかなみたいな。大変だねっていうことで、もう本当に、うん、まあいろんな描いてますよ、今起こってるね、あのことをちゃんとっていうのね、すごかったですね。うん、
カラオケ以降見てないんですけど、
うん、
あの、くれないっていうのは、あの、X ジャパンのくれないですか？
あ、もう X ジャパンのくれない
です。そうです、そうです。
あれを歌うんですか？すごい気が長いイメージ。
そう、あれを綾野剛さんが歌いたいんですよね。
ああ、なるほど。
そう、歌いたいんですよ。
そう、あまり上手くなくて、なんか、ヤクザなんですけど、ヤクザの組長が1年に1回、カラオケ大会するんで、あれ誕生日だっけ？ちょっと忘れたけど。ね。あの、カラオケ大会で、うん、あの、ドベになっちゃうと、下手な、組長が下手な入れ墨入れられちゃうんで、あの、うまくなんないと困るんだって言って、あの、中学生の合唱部の部長を捕まえてきてカラオケ行こうっていう話ですね。で、押し、あの、くれない、そう、あの、うまく歌うように練習するっていう。
もっと歌いやすい歌にしないんだろ。
これがね、
そうそう、
でもだからね、出てくるの、あの、もっと歌いやすい歌でやった方がいいですよって合うやつって言って、うん、ピックアップしてきて歌わせると全部上手いの。
そう、歌
あの、
うん、
全部上手いんだけど、
うまく歌えるんですよ。
あやの方は、いやでも、なんか、やっぱりくれないじゃないとって、
あ
そう。なんかね、あるって。
で、何回もくれないを歌うんですけど、ちょっと、あの、ツッコミが面白くて。高音が気持ち悪いですとか、
そうそうそう、
急に突っ込まれるんですけど。
ズバズバ言うっていうね、中学生
に。うん、めっちゃあの、見てる人もみんな笑いが起きてるような感じで面白いです。うん、
楽しい映画でしたね、
うん。うん。
いや、やっぱさすが乃木明子さんで、いい仕事をずっとやってんなという感じでね。
うん。
はい。どうですか ?2025 年を楽しめる映画どうですか？
マインクラフトは全くやったことないんですけど、
うんうん、
まあ、モモアタンがいるなら、私も行っちゃうかな、みたいな。
ああ、ね、
うん、そうです
ね。すごい、確かに、ジャック・ブラックとジェイソン・モモア、二人っていう、なかなか、
家の量がすごい。
強いね。
うん、
またなんか、モモアタン、ピンクっぽい格好してますよね。
ああ、いいですね。
確かに。
これ予告見ましたけど、私はマインクラフトやってる人間なんですけど、うん、
あ、
なんか、うん、あ、よくできてるねってなりました。
本当は映画としてゲームを利用してる感じが、
う、考えたねって。
なんかダイナマイト、
ゲームの映画化の仕方をなんか、うんうんうん、みんな分かって
たっていうか、なんかね、
あ、なるほどね。
無理にストーリーとかちゃんと作んなくていいよみたいな、あの、うんうん、ゲームの映像化の仕方がなんか分かってきたような気がするんで、うんうん、そういう意味でも、その、うんうん、多分一番極北なんじゃないかと
思
います
。ね、
ゲーム中で、あの、プレイヤーができることを、多分、その実写の中で再現するだけで、 あーあーあーってなるんで、
うんうん、
多分それだけでだいぶ楽しめる気がしますね。
いや、いいです。
なるほど。
いや、でももうマインクラフトなんかだってもう、あれでしょ？ね、教育とかにも使われてるからもう、お子さんとかもいっぱい来て意外と流行るんじゃないですかみたいな可能性もありますよね。
普通に大ヒットするんじゃないですか。
ね、これは。うん。
一応、おいっ子がマイクラ大好きで、中学入学祝いでパソコンを買ってあげた話を多分したと思うんですけど、それにマイクラも入れてあげてますからね。パソコン版もやりたいって言って。
ああ、じゃあ、からね、ハゲモッドとか入れてあげて。綺麗にしてあげる、
ね、そこまでは入れられなかったかな。
そうなんですね。
パソコン版でしかできないやつが。
うん、あ、そうなんだ、
めちゃくちゃ画面が綺麗。
そこまではね、ちょっとね、入れられなかった。スペックが足んなかった。
ああ、惜しかった。
スペック問題。
ちょっと重いんですよね、あれ。
うん、
そうね。まあまあ、楽しみだけど。あと、岸辺露伴。岸辺露伴は、はい、いや、楽しみですよ。やっぱ、あのね、
うん、
なんだ、マリアさんが言ってる通りね、今までの実写版も、ほんと面白いんで。
ほんと面白い。
ほんと面白いんだよね。いや、これは、まあ、ね、期待ですよ、ほんとに、うんね。よくあの世界観を実写でできるなと思うけど、なんか、無理のない、ギリギリのラインでちゃんとやってるから、ね、
うん、
すごいなと思いますね。ま
あ、小林靖子さん、その原作ものの、こう、シリーズ構成とかもすごく、
そうですね。
もともと評価されている人のね。
うんうんうん、
ジョジョとかもそうですけど。
うん、はい、あ、そうですね。ジョジョアニメもやってますね。
うん。
あ、そうなんですね。
そういう、ちゃんと仕事をさせると、すごい
人いいんですね。で、やっぱりその、脚本だけじゃなくて、演出とかね、映像とか、やっぱ世界観が、おいってなるときあるからねっていうね、そこをやってるのが、すごいですね、うん。本当に。うん。
はい。
高橋一生力がすごい。
そうね。
ですよね。
ただ、ね、岸辺露伴のキャストを、ここで決まったところで、なんか、結構担保されてる感じが、あるのかもしれないですね。うん、
そうですね。
という感じで、楽しみだなということで、はい。
はい。
いきたいと思います。はい。じゃあ次の投稿を、タンタさんお願いします。
はい。頭脳少年さんからいただきました。ドイラジの皆さん、ドイラジは。
ドイラジは。
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 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さて、2024年良かった映画ですが、自称一番配信オリジナル映画を見ている映画系ポッドキャスターなので、うん、今回は僕の2024年配信オリジナル映画ベスト10を書いていこうと思います。ベスト10いただいているので、配信されているサービスの名前と映画のタイトルで、どんどんご紹介させていただきますね。第10位、ネットフリックスオリジナルのアルゼンチン映画ゴヨ。第9位、ネットフリックスオリジナル映画失う。第8位、ネットフリックスオリジナル映画 Eyes on You。 第7位、マックスオリジナル映画のキャドーコの失踪。第6位、ネットフリックスオリジナル映画のセキュリティチェック。第5位、マックスオリジナル映画の陪審員2番。第4位、ネットフリックスオリジナル映画の6888郵便代替。第3位、Amazon プライムビデオオリジナル映画の俺らのマブたちリッキー・スタニッキー。第2位、Amazon プライムビデオオリジナル映画のミュージック、僕だけに聞こえる音。第1位、Netflix オリジナル映画の雪山の絆。はい。続いて、2025年楽しみな映画もいろいろいただいたのでご紹介しますね。名もなき者、A Complete Unknown、ミッシング・チャイルド・ビデオテープ、近畿地方のある場所について、木更木駅、リはメールの返信した時に頭につくあれですね。はい。フロントライン、室町ブライ、アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方、笑う虫、ザ・サブンスタンス。これは多分現代ですね。28年後、悪い夏、新幹線大爆破、ブロークン・レイジ、 などなどです。トイラジメンバーの2025年楽しみな映画も気になります。というメールいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなかあのね、オリジナルの作品のベスト10は結構いろいろコメント書いてもらったんですが、ちょっと長すぎたので、我々見てるので、ね、こう話すときにその内容とか触れていこうと思いますが、どうですか皆さん。
させていただきます。
いや、本当にね、これはなかなか参考になりますよ。本当に。
すごいですよね。配信、ね、そこまで見てないので、ちゃんとマイリストに入れとかなきゃって今思いました。
そうですね。ガーラちょっと気になったのが、第8位の Eyes on You。
あ、はい。
監督主演、アナ・ケンドリック。
そうですよ。
監督。
監督したんです。
恋愛リアリティショーに連続殺人鬼が混じっていたっていう。
あ、やだ。
そうですよ。って実話に基づいたものが。
ちょっと。
意外とね、話題になってますよね。
あ、そう。
そうそうそう。一部では。
ちょっとこれは、マイリスト行きです。
うんうん。
うん。
いやでも配信オリジナル映画やっぱり数があるからこうやってベスト10も普通に作れるぐらいありますね。
いや今ありますよね。本当にね。
これがすごいなと思った。
そうなんです。なんかね、どうしても後回しになっちゃいがちだけど、本当は見たら面白いもんっていっぱいあるなとは思いますからね。
うん、第5位のバイシーン2番。
うん。うん。
はちょっと劇場で見れるんじゃないかっていう希望があって、手を出してないんですけど、どうなるんだろう。
多分でもなんかやらないな。
ダメかな。
元々の企画自体がどうやら配信前提でお金出してもらってるっぽいので、でアメリカは評判が良かったから、あれこれはアカデミー賞絡むかもしれないから一週間だけ劇場化したみたいな流れ。アカデミ
ー賞取ったら、
ああそう、アカデミー賞取ったらひょっとしたらね、うん、とかあるかもしれないけど。なかなかね、うん。うん、まあでも、まだまだ、まだわかんないからね。
うん。
最悪みんなでシアタールームとか借りて。
あ、そうですね。いや、いいですよね。シアタールームで見よう。で、ね、まあ私はちょっともう見ちゃいましたけどもね。クリント・イーストウッド監督最新作で、まだわかんないけど、引退作になるかないかみたいなところでね、やってますけども。
毎回言っとるやん。
まあ、ヤオさんみたい。
うん。いや、でも、一個前がなんだっけ、クライマッチョっていう、ちょっとね、本人主演で、うん、なんかもうおじいちゃん大丈夫かなみたいな部分もありつつの映画だったんで、興味深さもありつつ、なんかおじいちゃんが気持ちよくなってるな、みたいな映画だったんで、いやよ、一旦バイシー2番が最後になってもいいかなっていうぐらい、これはなかなかね、名作傑作に入るので、と思ってるんで、よかったです。
うん。
撮ってもらって。ニコラス・ホルト君が主演でね。
ニ
コラス・ホルト君が常にずーっと悩んで困ってるだけの映画なんですけど、そう。なかなか、あ、サイバーものってまだこんなやり口でこんな面白い映画撮れるんだっていう感じもあって面白かったです。これはだからマックスオリジナルということで、U-NEXT で見れる感じですね。
うん。第4位のネットフリックスオリジナル映画のこれなんか6888っていうみたいですね。
あ、そうなんですね。
今調べたら6888郵便代替かな。第二次世界大戦のアメリカ軍の中で戦地での困難な郵便仕分けに従事した部隊があって、で、それが有色人種の女性のみの部隊だったという実話を元にしたお話ということで、これもまたすごく気になる。
ね。
あらすじ。はい。
で、そういうことが、まあ、半分隠されてたじゃないけど、みたいなところで考えると、何年か前にあった、まあ、ちょっとタイプは違うけど、まあ、放題最終的にドリームって名前になりましたけどね。ドリームみた
い
な。
ああ、はい。
ね。なんか、もともとヒデンフィギュアーズとかで、それこそ隠されたなんとかっていうね、意味合いの、あのタイトルでしたけど、前の、あれもね、黒人の女性、のたちが、なんか、すごい、本当はっていうね、ところがあったって言われましたけどね、うん。気になりますね。うん。
うん。
うん。
意外と本当はね、あるんですよね。オリジナル、配信オリジナルでね、面白い、興味深い映画がたくさんね。
うん。もやさんもレベル1とかね。
はい、あ、レベル1言いました。もうレベル1じゃね。レベル1はただ、本当に、ね、最初から最後まで面白いですよ。
すごかったです。
ね。面白いみたいな。渋いけど面白いみたいな感じが続く。あとこれ、頭脳戦士さんの1位に描いている雪山の絆。これは多分、去年のおまけギリギリ入れたのかな？
なんかありましたよね。
ありましたね。そうそうそう。うん、去年の末に、去年じゃない、
一昨年
か。2023年の末に、本当に、あれ？ごめんなさい。配信は正月過ぎだったのかな？なんか、先行で劇場公開やってて、それを見たのかな？なんか、うん。ひょっとしたら今年か2024年なのかもしれないですね、配信自体は。うん。これ本当にね、もうこれ本当にすごいんだよね。まあ、一応、うん、アンデス山脈にこう飛行機墜落しちゃって、そっからどう生き残るかサバイバルものなんですけど、
うん。
ね、こう監督が、まあ一応ジュラシックワールドの2作目とか撮った J. バイオナさんとかなんですけど、この人は過去にもね、そういう遭難災害ものでインポッシブルっていう大変な映画がありましてね。これはスマトラ沖、
うん、
そう、地震の大津波に巻き込まれたやつで、ね、ナオミ・ワッツさんが主演で、しかもあれかな、うん、子役ぐらいの頃の、トム・ホランドくんが息子役で、みたいなんでね。
うん、
もうほぼほぼこれ、地獄巡りみたいなこと永遠見せられるみたいな。まあ最終的にはね、助かるんだけど、みたいなことで、うん、そういうの、でね、ガルコ見てもう二度と見たくない、けどすごい映画みたいなやつでしたけど、雪山の絆もまさにそんな映画で、なかなかおすすめしづらいが、すごすぎる映画だと思うので、よかったら見てください。
はい、雪山、湘南といえばタンタさんのイメージがありますけど。
そうね。
そうです
か。そうですね。いやー、ちょっと私もともと配信、家で映画見れないタイプなんで、ちょっとハードルが高いなっていうのも全体的になんですよね。しかも、ね、別に、ワクワクして見に行きたい系ではないじゃないですか。エベレストも私もう見れないなって思ってるんで。
ね、違いますね。
ちょっとね、どうかな。
しかも、雪山の絆なんて、ただ遭難したんで、ね、エベレストはね、登山家たちの話だけど、登山家でも何でもないんでね、うん、この人たち。
これラグビー選手ですよね。
そう、ラグビー選手たちが、そういう装備とか何にもなしの中でどうやってサバイバルするかっていうね、もう、マジ地獄っていう感じで。ね、なかなか施設、
そう
気軽に見てくださいって言えない感じですけどね、
うん。いや、ちょっと頭脳少年さんにお聞きしたいんですよね。この配信映画多分お家で見られてると思うんですけど、うんうんうん、どうやって、なんですか、時間というか、見るぞみたいな、どうやって、なんか取り組んでるのかな。私も家にいると、家事とかなんかいろんなものを、はいはい、あれやろって言ってるうちにもう、ああ、もうご飯作って、寝る準備しなきゃみたいな感じになって一生見れないんですけど、どうすればいいですかね。
一生見れない。
セキュリティチェックとか年末に見ようとか。
ああね、結構年末話題になってましたね。結構面白いっつってね。
そう。
楽しい
っちゃうからね、
うん。うん。ちょっと私からはそれをコツをお聞きしたいなと思いながらメール読んでました。
よかったら、ちょっとこういう心構えとかやるといいですよって教えてください。
うん。
外に映画館見に行くみたいな気持ちになればいいんですかね。
そうですね。
気が着替えて、なんかちゃんと、外行くみたいな感じして、何時から始まるわみたいな感じで、
見るみたいな。それがあれば絶対行けるんですよね。それをどうやっていくかっていう。うんうね、
だから、どっかのマンションに部屋を買って、はい、うん、住まわせて、
あ、別の。
チケットをもぎりさせて。
自分のためだけに。
そう
お金も払って。
すごいな。うん、どんな富豪
な
のみたいな。
いろんな人向けのサービスとして。
確かに。欲しいな。
確かに。
まあ、それだったら、うちでやればいい。今、シアタールームみたいなのがあるから、うん、そういうところでみんなで見ようぜという。うん、
ああ。
だから企画しようってことかもしれないですね。うん、外でみんなで、うん、あ、やっぱりそういうので、今年はそういうのもやりましょうかみたいな感じで。
うん、
行きましょうかね。はい。せっかく
だから。確かに家にいるとね、いろいろ気になっちゃって、集中できない、ね。
そうそうそう。
もう集中できないものだらけなんで、家はね。
そうですね。
と考えてやっぱり映画館っていいなと。いろんなものをシャットアウトしてね、集中できる素晴らしい空間だったり
とか。そうそうそう。
映画館は、ね。
この時間に合わせて、こちらが合わせさせられるっていうところもいいんじゃないかなと。
そうそうそう。いいんです
よ、私。それが真逆になっちゃうと、まあ甘えちゃうよね。自分の惰性にみたいになっちゃうから、いろんな意味でね。
あ、だから配信停止される2時間前ぐらいとかに見るみたいな。ここで見るしかないみたいな。
まあね、お尻があるとね、いいか
もしれないな。何にも集中できないです
よ。ちょっと、いや、見なきゃダメか、見なきゃ。
トイレも行けない。
いろんなやり方がそれぞれあると思うんで。まあ、よかったらね、うん、頭脳少年さんだけじゃなく、皆さんで、ね、お家で映画見る、コツみたいな、普通を立てほしい、送ってもらえると嬉しいなと。
嬉しいです。うん、
で、次、ほんじゃあ2025年楽しいの映画も、こう、箇条書きいろいろしてもらってますが、どうですかね。
うん。
いろいろ話題になってるんでしょうか。
名もなきものは、はい。ボブ・ディランですね。
そうですね。ボブ・ディランの電気物で、ティモシー・シャラメ君が。
シャラメが。
うん。ボブ・ディランやって、ちゃんと、全部自分で弾き語り、ギターも弾いて、歌も歌ってて、結構いいらしいですよね、それが。
うん。うん、僕らちゃんとした映画なんですよね。
これどういうこと？ちゃんとした映画ですよ。
いやいや、前、ボブ・ディランのさ、
そうですね、
不思議な。ハウスみたいなやつあった。
ありましたね。
いろんな人が演じて
る。いろんな人が、性別関係なく、ボブ・ディランをやるっていうね。あれ、見てないけど、めちゃくちゃ興味深い映画もありましたからね。
室町ぐらいは見に行こうかなと思ってます。
うん。もう始まりましたね。
これは。うん、そうですね。
これ前にメールでいただきましたよね。
うんうんうん。
楽しみにしてる。
楽しみにしてる。
あ、そうですね。
11人の特軍が、なんかね、頭脳少年さん的に初めて良かったみたいなね、時代劇で面白いなと思ったから、これも見たいねって言ってましたね。
うん、うん、
うん。そうですね。入江優監督が時代劇撮って今度はね。で、大泉洋さんが主役ですから、いやもう、お客さん入りますよ、それ。
うん。
はい。楽しみです。結構こう、いろいろ、ホラーっぽいのが並んでるのかな、
うん、
まあ、
アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方、もともと見るつもりで多分見るんですけど、なんかもっと気持ちのいい、気分で見たかったなっていう、ちょっと今、アメリカの大統領のやつがね、選挙が、始まる前に発表があって、ああ、見よう見ようって思ってたんですけど、ちょっと今、トランプが当選してしまったので、
そうですね。
非常にこう、なんかどんな気持ちで見たらいいのかなっていう。まあ、
より重要性が。
そうそう、まあ逆にね、ちゃんとどういうことかっていうのも知っとくみたいなのは、かもしれないですね。うん、確かに。
うん。
うん。いや、興味深いです。セバスチャンスタンがね、トランプやるということで、
うん。でも、セバスチャンスタンすごい、この間も。
ね。
ゴールデングローブとか、
うん。
いっぱい活躍されてますね。
へぇ、
ね、監督もアリアッバシですか。
そうなんですよ、これ。びっくりということで。誰ですか、アリアッバシ。
ザ・ボーダーとかの監督の人ですね、うんうん、はい、
だからそうですよね、だから今までどこの人だっけ、だから本国でしか撮ってないですよねみたいな、多分、
いや、あるあれだよ、聖地には雲が、
そう、聖地はそうなのか、
ああ、うん、俺の日とか、
でもあれもアメリカとはじゃねえんだもんね、舞台とかは、
あれイラン
イランとかだよね、
うん、インドじゃないの、イラン
ね。イランです。そうなんです。今度ね、今年やる2年前の東京国際でちょっと話題で私もすごく衝撃受けた畳という映画がありまして、それの、監督さんをその主演の俳優さんがやるんで、その人はイランの人だっていう、ね。イラン。
はい、でも、聖地には、雲ヶ巣春はデンマーク、ドイツ、スウェーデン、フランス合作映画でしたか。
そうだね。うん。
うん、
アメリカとかではないっていうね。だから、そうだね。これハリウッドとかアメリカで撮るっていうの初めてなのかなみたいなで、あんまりそういう印象なかったからね。うん、アリアバシさんにねっていう。
確かに。
びっくりしました。
畳も公開決まりましたよね、確か。
あ、決まりまして、はい。うん、やるので。
みたいな。
そうと、はい。そうなんです。すごい映画ですね。はい。まあちょっといろいろなことね、ちょっと、ことも、はらみつつなんですが、はい。28年後、やるということで。
ガーちゃん、ガーちゃんね。
ガーちゃん、ガーちゃんですか？アレックス・ガランドさんが、脚本でね、脚本で。
ガーちゃん。
で、ね、最初の28日後か、28日後に、のダニー・ボイル監督がまた撮るということでね。
うん。
これ、
3部作。
で、しかも28年後は3部作、3作撮るということでね。
え、あ、そうなんだ。
そう、大変なんですよ。そう、私でも28日後、28週後だっけ？見てないんで、見とかなきゃなとか今、ちょっと焦ってますけどね。
うん、私も見てないんで、見とかなきゃ。
うん。いや、この28日後はもうベスト、ベストスーパーで好き勝手する作品ですから
。あ、そうなんですね。あと、このサブスタンスがね、すんごい話題になってますよね。
そうなんだ。
デミ・ムーアさんが、
ああ。
主演のホラーで。
なんかヘルター・スケルターみたいな話なのかなと思ったんですけど、違う。
そうそう、なんか。
ああ、そう、まあ、再生医療、
ね、そうなんですよね。うん、なんか、年を重ねたかつの大女優が怪しい薬を手を出して若い分身を作り出すみたいな。
おお。
そう、それが結構ヤバめな、なんか、多分、なかなか気持ち悪いボディーホラーになりそうな。やつで、デミ・ムーアさんが主演やって、結構今はね、これで評価、再評価みたいな、されたりしてるというのがあって、今年結構こう話題になるんじゃないかという感じですね。
うん。なるほど。
カンヌとかでも出たのかな、うん、
うん。
撮ってはしないんだけど、
うん。まあ、ミッシング・チャイルド・ビデオテープ、
ね。お、来ました。
うん、はい。邦画ですけど、一応、ガーラ、東京国際映画祭で見てて、で、元になった、短編版も見てるんですけど、
うんうん、
すごい、怖い人は相当怖い作品だろうな、というところですかね。うん、はい。まあ、基本的にはそんなにこう、びっくりさせたりとかっていうのはなく、
うんうん、
こう、常になんか気味悪いな、みたいなところが、
うん、
はい。続く、2時間続くような作品なので、好きな人はすごく好きだな、と思います。
うん、
はい。あとは。
びっくり描写ないが、怖くてホラー見れない人も意外と見れるんじゃないかみたいな感じです
ね。ああ、そうね。
うん。
はい。あと、なんか、ミッシング・チャイルド・ビデオテープは1月公開ですけど、うん、なんか2月に、公開される、これアメリカのホラーなのかな？スキナマリンクっていう、
うん
う
ん、
今話題のホラーもなんかそういう、出てこないけどずっとなんか出てきそうな感じがして怖いみたいな、
うんうん、
のですごく話題になって日本に上陸するやつなので、
うんうんうん、
なんかね、海外とも共鳴して、そういうホラーがちょっと今年、
ね、面白いですね、
うん、来るんじゃないかなっていう感じがしますね、
うん、
はい、
面白いですね、海を渡すとこで同時代性がというのは、
うん、
いいですね、うん、ということで、いろいろ、たくさんいろいろ書いてもらってメールありがとうございました、皆さん。
ありがとうございました。
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 じゃあどうでしょうね。メンバーの方で、まあベストをこの前あげたけども、まあベストじゃないくてもとか、あと実は年末にその後見たら、これもベスト候補だったのかも、みたいなとか、なんかあります？最近見たとかでもい
い。ああ、じゃあ私、年末年始。
うん、
9連休だったんで、私、外では映画見れるんで、外に映画見に行ってたんですけど、はい。ドキュメンタリー2本見た中でありまして、1個目が、年末に公開してる大きな家っていう日本のドキュメンタリー映画。はい、はい。まあ、まあ、両親とか親族の元で暮らせない子供が、まあ、暮らす場所を提供している児童養護施設を舞台にしたドキュメンタリー映画でしたと。で、もう一個が、これは12月の半ばに公開してた、小学校、それは小さな社会っていう、まあ、小学校、杉並区だったかな、都内の小学校を舞台にして、そこの、まあ、先生たちと生徒たちっていうところに焦点を当てたドキュメンタリー映画を、 見ました。まあ、どっちも子供がテーマということなので、ちょっとセットで紹介しましたが、ちょっと二つ視点が違って、大きな家の方は、カメラ持ってる側が子供に話しかけたりして、それに答えるみたいなところがあるんですけど、この小学校の方は、ただひたすら映していくだけみたいな、ちょっと視点の違いが面白いなと思って。
だからなんか、
はい、見てました。
あれですね、ソーダ監督の観察映画的なアプローチみたいなことですね、きっとね。
うん。
うん。そうですね。なんか、
でしょ、はい。
イギリスの人と日本人の速さの人の、が監督なんでしたっけ、日本
人。あ、多分そうだと思います。はい。そうそうそうそう。小学校の方、そうですね。小学校の方はめっちゃ満員で、多分またどっかで話題になってたと
思
う
んですけ
ど、どうすればよかったか、バリの
満席。どうすればよかったかもすごかったね、年末ね。
そうそうそうそう。
なんか、小学校の方は短編版が YouTube にあって、それも話題になってるって聞きましたけど。
なるほどね。じゃあその影響かもしれない。
そうですね。
ですね。いや、私子供いないですけど、うん、なんかちょっと、ああ、こんなにいろいろできるようになったんだね、みたいな、何目線だよ、みたいな感じで、ちょっと子供見ちゃうところもあったりして、結構泣いてる人多かったですね。
うん。だから予告見て、戦慄しました。
戦慄。
戦慄。まあそういう人もいるかもしれないですが、うん、まあこう持つ人だと、の場合はちょっとまた視点が違うようですね。
うん。
うん。はい。っていう印象的なのを年末年始で見ました。うん、
2024年。
はい。
いいドキュメンタリーパッタなの2つですね、これ。
うん。うん、そうです。
大きな絵は確かなんか、斎藤工さんが企画プロデュースみたいなとこもちょっと。
ああ、名前入ってたかも。はい。うん。
まあでもなんかこう、いいですよね。だからほら、海外とかだと、こう、ね、俳優さんとかが、ね、プロデュースとか企画とかもしたりとかしてる中で、こう、日本人もそういうことをね、いろいろしていけると、こう、映画、ね、自体の広がりもね、もっともっと広がるといいなと思うので、そういう活動はいいなと思いましたね。うん。
うん、うん、
うん。見たいな、でも、ちょっと、いろいろないですが。うん。他の方どうですか ?2024 年。あった、おつきね。おまけもそうですね。一応ね、ベストには入んなかったんですけど、実はね、なんか、個人的にはね、去年、とても重要な作品みたいな、感じのやつで、でも作品自体は、もう、なんか、気軽に見るって言うか変ですけど、そういう、大きい作品とか、なんか重要な作品とかじゃないんですけど、ちょっとおまけ、ちょっとこう、去年、こう、いろいろあった時期に、ちょっとこう、なかなかこう、いろんなことができない状態の、映画とかもあまり見れない状態の時期がちょっとありまして、まあ、そういう時期に久しぶりに映画を見て、あ、やっぱ映画見るっていいなと思った映画があってですね、それがですね、ブルックリンでオペラをっていう映画を見まして、なんかちょっと、なんだろう、そういう話自体がなんかそういうものをはらんでるわけじゃないけど、なんかちょっとそのタイミングで見て救われたみたいなちょっとあった映画なんですけども、うん、で、なんかどっちかというともっとやっぱ気軽に見れる、なんだろう、大人のラブコメみたいな、まあコメディあ、ヒューマンドラマみたいなやつなんですね。うん、それまあでも本当に、すごいいい映画でもあるなと思ったので、よかったら見てほしいなと思いますね。主演がですね、ピーター・ディンクレイジさん。はい。で、ピーター・ディンクレイジさんの役柄が、オペラとかの、作曲家なんですよ。で、要は、スランプに陥ってんですね。全然曲書けないみたいな感じで。で、奥さんがアン・ハサウェイさんで、まあなんかいろいろちょっと外に出ていろいろした方がいいんじゃないと、奥さんのがなんか、精神科医だったりするので、みたいな感じで、そういうアドバイスしながらで、ちょっともう、気晴らしじゃないけど、いろいろあれで、パーッと街に出て、フラット飲み屋に入ったら、マリサ・トメイさんがね、いてですね、マリサ・トメイさんが、ボートのね、船長さんなんですね。船乗りなんですよ、ちなみに。で、ちょっと、いろいろ話してて、お酒飲んで意気投合して、じゃあ、ボート見せるから来なよって言って、呼ばれて行ったら、ちょっと大人の関係になっちゃって、みたいなんで、そしたら、曲が書けるようになった、みたいな。 とこから始まるような映画で、まあそういうちょっと大人のラブコメな感じで、でもなんか最終的にね、こういろいろなんかいろいろ展開があって、なんか最終的にはこれからの若者にこういろいろな船出ようみたいなところに行ったりとかしてて、なんか結構本当にいい映画の側面もあって、ちょっとよかったら見てほしいですね。うん、あと劇中で出てくるオペラのシーンがあるんですけど、一つがね、なんだろう、SF 世界のやつなんですね。でも、普通にオペラ、いわゆるオペラチックな、歌唱で歌っていて、オペラ歌手たちが。で、そこで出てくるオペラ歌手たちは本当の、リアルに、プロの、一流のオペラ歌手たちが使ってて、その音楽がね、結構良くてね、面白くって、興味深かったです。何年か前にチックチックブーンって、ありましたよね。レントの、劇作家の人の、ことを、アンドリュー・ガーフィールド君がやったってやつ。あれが確かなんか、それでアンドリュー・ガーフィールド君の、最初、企画するんですよね。新しいオペラを作った、オペラっていうか、それがなんか SF ものとかで、最初あの頃 SF もののオペラとかって、意味がわかんねえなみたいな、どういうイメージつかねえなと思ったけど、これ見たらこういう感じのことをイメージしたのかなってことがね、分かってね、そういう点でも興味深くてよかったです。うん、よかったら見てください。という感じです。はい。こんな感じで、そしたらそうですね。あとは、どうでしょう。今年2025年、他にもこういうの楽しみだとか、期待してるとかありますか？
うん。まあ、もう見たんですけど。
お。
もうやってますけど。おビーキーパーよかったですね。
うん。ですね。
ああ、今年って意味でね。ビーキーパーね。あ、そうですか。もう見ましたか？
お正月に見たんですけど。景気、正月から、景気良すぎる暴力を浴びました。
あと、
素晴らしい。
ステイサム、ジェイソン・ステイサムですよ、タンタンさん。
そうですね、そう。だから、全然、なんか、チェックしなかったんですけど、やるんだ、みたいな感じで。脚本がカート・ウィマーさんだって聞いて。
出ました。誰ですか、カート・ウィマーさん。
カート・ウィマーさんは、伝説の映画、リベリオンの
監督。伝説ですね。脚
本の方ですね。
ガン型ですね。
ああ、ガン型の。
ガン型。
みんな大好き、ガン型。
考案した人です。
最高の映画ですね。
そう。ヒーローが苦戦するところなんて、俺は書くつもりがないぞって公言している方です。
おー。
素晴らしい。
なるほど。
ステージ様に。
うん。はい。なんですけど、そのやっぱね、脚本カート・ウィマーって聞いて、ビーキーパーってタイトルから、僕はなんか感じるものがありまして。
ほう。
カート・ウィマーでビーキーパ
ー？
蜂って、こう、なんか社会的な昆虫だよなと。そのビーをキープするものということは、みたいな感じで思ってたら、なんか、本当にそんな感じだったんで、やっぱカート・ウィマー最高だなと思いました。
まあ、そういう感じなんですか、よくわかんないけど。
見ればわかるのかな、
はい、まあまあ、見てくださいよ。
見てくださいよ。景気がいいんで。
あと、あれですね、今、カート・ウィマーさんの、ちょっとウィキ見てみたら、これ、去年の年始も、書いてますね。
なんだっけ。
ジェイソン・ステイサムさん主演で。エクスペンダブズ、ニューブラッドも脚本みたいですよ。
そうなの？
はい。
ちょっと信じられないんですけど。私ちょっと申し訳ないですけど、ニューブラッドはワーストなんですよ。
あらららら。
はい。
うん、原案脚本らしいです
よ。あ、そうなんだ。全然、そうなの？
まあ、今回は。
びっくりしました。
監督がね、
監督がデビッド・エアさんなんでね。
ああ、
うん。なんと言っても。
か、
はい。
暴力のテンポが良すぎる。
どういう説明だよって、まあいいけど。
本当にね、最短距離
良かったね。
最短、もう、こいつらやるぞってなったらいきなりガソリン、タンク持って押しかけますから、ステイ
ロンで。そうそうそうそう。
で、どこから入るんだって言って、裏にも回れとかやってるけど、もういるみたいな、そういう感じですね。
うん、そうそうそう。縦に
変わらないって。もう中にいるみたいな。
いやー、見てほしいな。早く見てくださいよ。
そうですね。
しかも、今年日本はいつが起こるか分かんないけど、またこのデビッド・イヤー・ジェイソン・ステサムコンビでやるんですね。もう一本。
あ、ワーキングマン。
ワーキングマン。
ね、面白そうですね、あれも。
なんか、うん、馬があったんですかねみたいな感じで。しかも、スタローンさんが書いてるんでしたっけみたいな。
うん。
なかなか、ジェイソン・ステサムも着々と、キャリアがどんどんどんどん広がっていくなという感じ。
うん。
あ、じゃあ、私、一個あ、あ、一個とか、まあ、いくつかあるけど、一番今楽しみなのは、1月31日公開のザ・ルーム・ネクスト・ドアは、超楽しみにしてます。絶対行く。
どういうやつでしょう。う
ん、なんだっけ。
ティルダ・スウィントンと、
うん、はいはい。
誰か。
ジュリアン・ムーア。
ちょっとどうです。あ、そうそうそう、ジュリアン・ムーア。まあ、ちょっと、安楽死を扱った映画で、うん。まあ、ちょっと片方が、そうすることを決意するんですけど、まあ、隣の部屋にいてほしいみたいな感じで、
うん。
まあ、ネクストドアっていうのはそこに
書
いて
あるんですけど、
うん。そうそうそうそう。まあ、ちょっとあんま詳しくは言わないですが、はい。やっぱ私、このテーマは、ずっと勉強してたテーマでもあるので、やっぱ、うん。みたいなというところで、どういうふうに描かれて、まあどういう、うん、結末というか、まあ、ことになるのかなっていうのを見届けたいなと思っております。
いやもうこんな二人が主演してたら優勝ですよ。完全に。
そう、監督がだってペドロ・アルモドバルですよ。
ガーラ君、ガーラ君見なきゃいけないやつですよ、これ。
そうか、そうか。
ガーラ君
マスクでした。アルモドバルだから、もう見る前提になってる。
前提ですよ、ね、
ガーラ君。あ、ちょっと今の話は記憶かけします。
はい、
すいません。あんま言わなかったけど。
はい。
しか言ってないけど。うん。
あ、ベネチア金字師匠、監督、撮ってる。うん、なるほどね。いや、これ楽しみですね。
うん。撮影も良さそうだったの。
ねえ。
うん、NBK、今、上映予定、これから上映予定をちょっといろいろ見てて、これ見たいなっていうのを見つけてしまったんですけど。
うん、
ヒプノシス、レコードジャケットの美学。
お
う
おうおう。
2022年の作品っぽいんですけど、監督がアントン・コービン。
おう。
で、なんかレコードのジャケットデザインを手掛けてきたグループ名がヒプノシスという、うん、ことらしくて。
ヒプノシスか。あのヒプノシスか。
はい。
皆さんも、はい、見たことが
たくさん見たことあります。
あれそうですね、
名盤、70年代の名盤をたくさんやってる。はい。
うん。それのドキュメントらしいです。
あ、マジ
で？ドキュメンタリー。うん。ぜひ見たい。
ぜひ見たいです
。うん。しかもアントン・コービン
だし。マイクじゃないんですよ、みたいな。
うん、マイクの話なのかなと思ったら。
うん。そっちもね、見つけたけど、そっちもあるっぽいですけど。違います。
うん。そうですね。高原くんが今ね。
監督アントン・コービンは好きな監督ですし。
やっぱ、そうですね。アントン・コービンさんね。
うん。
アントン・コービンさんあれですよね。だから写真家でもあるだっけ？
そうですね。
そう、写真家でも、ありますんで、多分、隣接したお仕事をしてるということなんですね、きっと。
うん。
自分もそういうの撮ってるし、みたいな、僕、フォトグラファーだから、ということでね。
そうですね。
いやー、ヒプノシスはね、合集欲しいと思ってるんですよ。
昔から。うん、
ね、最高のアートワーク集団。
うん。うん、なんだっけ。あれ、映画にも引用されてました。トゥモローワールドにちょっと引用されたりしましたね。
あ、そう
ですか。私、年明けに見た映画で、なんか良かったなって思ったのが、うん、I Like Movies っていう、
あ、はいはい、
映画を見まして、
うん、
まあ、カナダだったかな？カナダの田舎に暮らしてる、ちょっとオタッキーな高校生の話なんですけど、映画が好きで、でもまあまあ友達がほとんどいなくてみたいな、すごい、なんかすごい口が悪くてひどいことをいっぱい言うんですけど、なんか妙に頑張れみたいな気持ちになる映画で、
まあだからあれですよね、思春期だから生きっ ってるみたいなで、自分が好きなものがわかんねえやつなんて、みたいなね。まあよく起こりがちなことではありますよね、みたいな。
そうですね。なんだろうな。なんかこう、でもその、なんだろう。そこまで何も見えてないわけじゃないというか、まあ成長していく過程もあるはあるんですけど、
うんうん、
その、まあコミュニケーションを取るのに多少難はあるんですけど、その本人に、そのまあ目の前にいる人と仲良くなりたいっていう気持ちがないわけじゃないんだっていうのが、なんかある、わかるのが良かったなと思って、なんかよくある、その、そういうその、ちょっと性格異難ありみたいな人たちの話を描かれるときに私よく思うんですけど、うん、その、それ、その人たちを見てる側の人間が、その人たちを、こういう人間だなってこう断定しているだけであって、で、その人たちに、その他の感情がないわけじゃないですか、ないじゃないですか。喜んでないから、うん、喜んでるように見えないからって喜んでないわけではないとか。
うん、
そういうのを、その、キャラクター付けを作品とかそういう創作物で作るときに、過剰にそれをやると、なんかみんなそう思い込むことが多いのってどうなんだろうなって、結構日々、やっぱ自分も作品を作る人間なので、思ってて、まあ、わかりやすいキャラクター付けとかをして、だからこの人にはこういう感情がないんだなって思わせるみたいなキャラクター付けとかってよくあるんですけど、うん、でも別にこっちが分かってないだけでないわけじゃないはずなので、だからそういうのをなんかこのよ、まあよくあるそのオタクな映画オタクの子で友達があまりいなくて口が悪くてみたいな子なんですけど、最終的にはそのちょっとこうバイト先の元上司だった人とかと話すうちに、人と仲良くなるにはどうしたらいいんだってその大人に聞くみたいなシーンとかあって、でしかもそれをかなり忠実にやるんですよ、
うん、
こうしなさいって言われたことをそれをちゃんとやっていくっていうのとかがあって、だからやっぱそのまあ若い子は基本的にそうだと思うんですけど、やりたいこうしたいっていうのがあってもそれどうしたらそうなるのかがわからないっていう。なんかそこら辺のもどかしさもちゃんとあって、可愛らしいものを見たなーっていう。なんかすごい主演の子の、なんか演技とかもすごい良くて、
ね。主演の子がちょっとチャーミングさが、この子選んでよかったなって感じですよね。
うん、多分
よ
かったですね。
俳優さん変わるとだいぶ印象変わる映画ではなるなって。
まあ確かに。思
っちゃう、うん、感じだったんでね。
だから来日されててシネマ借りてで、
ね、
ちょっとお話とかされてたみたいなんですけど、すごい可愛らしい人でしたね。
しかも早くも小島秀夫さんが手つけてる。
ああ、目つけられたか。
そうなんですね。
そう、あの、一緒にね、大事した時にまた写真撮ってて、本当にもうあの人は、
じゃあいつかゲームになりますね。
なるねっていう感じ。よかったですよね。だからなんか、
うん、
やっぱ、僕も大好きな、まあよく比較っていうか、まあ大元、あの一つのね、あの、最初元の一つでもあるだろう、ゴーストワールドとかね、っていう映画があって、うん、そういうのに近いものでもあるんだけど、まあゴーストワールドはね、こう、最終的な捉え方とかいろんな意味でいくと、なかなか辛い映画だったりとかするんですけど、終わり方が。まあ、それをいいと捉える見方もできるんですけど、アイラクムービーズは本当にね、最後、すごくいい終わり方するんで、
うん、
本当にみんな見てください。なんていうか、やっぱりね、成長していかないとね、ちゃんと成長ってなんだろう。相手のことを見ること、世界を見ることですね。みたいなことをしっかり描けてるのでね、いい映画です本当に。
はい。
はい。
ですね。やっぱね、そうオタクとかそういうマニアは視野が狭くなりがちだからね。なんか、そこが起こるんだよねっていうことからちゃんと行こうっていう監督かな。あの監督自身がね、結構反映してるっぽいのでね。女性の監督なんだけど、逆に、主人公は男性に変えてみたいな。で、さっき言った、ね、レンタルビデオの店長さんも自分も入っていてみたいなところで、とてもいい映画ですね。
うん。
うん、だから地に足ついてるというか。
うん。うん、
今、シネマ借りてって、そういう映画ばっかりやってるんですね。
あ、そうでしたっけ？ あら、他にも？
あの、ガーラも、あの、この前、シネマ借りてで、うん、映画を見たんですけど、
うん、
あの、ミスター・ジミーって映画今やってました。
ああ、
はいはい、
これも視野が狭いおかっていう話なんですけど、あの、ドキュメンタリー
はいはい、はい。
オタクの行き着く先ですね。
そうね。でも世界的なオタクになったという意味ではすごいですけど。
うんうん、
そうそうそう。あの、レッド・ゼッペリンっていうバンドのジミー・ペイジっていう人が好きすぎて、その人の、あの、こう、ね、あの、レッド・ゼッペリンをトリビュートするバンドをやりまくってたら、なんか、あの、世界的な人になってたっていう人でした、ね、うん、
だから、あの、完コピにも程があるみたいなね。あの、
うん、
そう。
演奏を完コピするだけじゃなく、すべて衣装から何からみたいな、機材からみたいなね。
そう。そうじゃないと、その、あの音っていうのは、あの、ギター一本から出てもじゃなくて、ジミー・ペイジっていう人そのものから出てるので、うんうんうん、だそこにどんどん近づいていかなきゃいけないんですっていう話も結構冒頭の方にされてて、
うん、
僕なんかね、すごい泣いちゃったんですよ。
うん
前編ジミーさんがね、眩しすぎてね、泣いちゃうんですよ、ずっと。
だから、一途にそれをやってるって、なんと尊いみたいな。
そうだ、高校生の子に、そのレッド・ゼッペリを初めて聞いた時の
時々を、うん、衝撃
が
ね、
あの人はいつも持ち続けてるんですっていうのをみんな言ってて、うん。なんだけど、あの、こう周りのバンドメンバーとかに、あの、この完コピしろみたいなことを求めるんですよ。
なるほど。
やばいね。
この曲は、じゃあ今回は何年のどこのライブのバージョンで行くとか言って、うんうんうん、じゃあそのライブの時は、このボーカルは、あーじゃなくて、いーから入るんだよみたいなことをずっと言ってくるんですよね。だから結構、周りにいる人は結構みんなうんざりしちゃうみたいなところもちょっと、まあ、うん、チャーミングでよかったです。
はい。
はい。でもすごくいい映画でしたね。
うん、はい。
あと、日本の風景が、まうん、はい。海外の、こう、撮影で映されると、なんかすごく、あの、こう、異国情緒、日本なの
か、
異国
情緒が出
て、
ね、
僕はすごい好きです、
うん。
はい。
不思議な感じありますよね、そう。
だから今は、あの、視野が狭いオタクの映画ばっかりやってる映画館、シネマ借りて、みんな行きましょうと。
まあでも、そのおかげでなんか偉い盛況みたいで。
うん、
ね、すごいいいことです。
めっちゃ混んでました、
ね。うん、混んでた、確かに。
だからやっぱりそう、ね、そういう人たちが集まって、自分事としても見て、いろいろ考える、シネマ借りて、みたいな感じだったんですね。うん、はい。で、やっぱ今年のアカデミー賞とか、まだね、ノミネートとか、今配信の時点では出てないですけど、やっぱり結構こう、いろいろ言われてるとこでいくと、なんかね、ブルータリストっていうのがすごい来そうなんですよね。
うん。
なんか。
乱暴な映画なの。
どうなんだろう。去年のなんか映画人とか映画監督のベストとかにもたくさん入ってて、みたいなやつで、どういうのかというと、まあ、エイドリアン・ブロディが主演で、ホロコースを生き延びてアメリカへ渡ったハンガリー系ユダヤ人建築家の数奇な反省を描いたヒューマンドラマということで。
ああ、予告見た。
215分あります。3時間超え。
わお。
うん、
もうすごいタイガー的な感じなんでしょうかね。うん。
それこそ家じゃ見れないやつ。
そうね。これはかなり、そうね。あ、で、ゴールデングローブは撮ったのかな？最優秀。と主演とか、うん、撮ってますね。だからなかなかこう、アカデミー賞、たくさん絡んできそうな、ちょっと期待ということで、これ2月に、2月11、21だから、2月後半ですね。公開ですね。うん、
あれ、ブルータリズムと関係あります？建築様式というか。
あ、関係あるのかもしれないですね、そしたら。うん。
うん。
ちょっと、そう、あね、そう、どういう建築様式かわかんないけどね、あるんじゃないですか、ひょっとしたらそれは。はい。あとやっぱり、アカデミー賞から行くと、アノーラっていうね、やつが、結構話題になりそうで、あれですよね、カンヌ撮ったのかな？去年。ちょっと待ってね、確かね、カンヌ、そうですね、カンヌでパルムドール撮りましたね。はい、去年の。あれです。 監督が、フロリダプロジェクトとか、ちょっと前、2年前、レッドロケットとか、あとタンジェリンとかで結構ね、毎回話題になる、まだ本数少ないけど話題になるって、シェモン・ベイカー監督の新作で、そう、とうとうこう、もう賞レースも入るような、ガンガン来そうな作品を撮る監督になったのかなっていう感じで、はい。まあでも、題材的にはなんかこう、まあニューヨークが舞台で、まあ、若きストリップダンサーのアノーランの、いろいろ描くということなので、まあ、今までの作品とかにもつながるような題材ではあるなっていう感じでね。結構、これは結構なんか話題になりそうで、これも2月だったかな ?2 月28日で。来月ぐらいに、そういうアカデミー絡みで話題になるやつが、ドドーンとデカそうなのが来ますねという感じですね。うん、あと、ガーラ君的にはあれじゃないですか。ジェシー・アイゼンバーグ監督の2作目がやるんで。
ああ、なんだっけ、それもホロコーストガーラ
ですね。そうですね。リアルペイン、心の旅っていうね。うん。
実際に行くんだよね。
なんかツアーみたいなやつとか、うん。親友2人でって、なんかジェシー・アイゼンバーグさんも出てて、でも主役は、なんだっけ、キーラン・カルキンさん、マコーレー・カルキンさんの、弟かな、が、でも、でも予告とか見てたのにね、このキーラン・カルキンやばいな。結構、今年注目されるんじゃないかっていう感じが出ててね、ちょっと楽しみですね。
はい。
ジェシー・アイゼンバーグも着実に監督業もね、結構、結構こうやって評価されるようなのもどんどん増えてって、本当になんか、ね、いい監督になりそうですよね、どんどんね。
うん。なんで僕らの世界が交わるまで、
あれ
ゲストいなかったのかな、
そうだよ、おかしいんじゃない、
うん。初めの方に見たからね。
そうだよ。1月、去年の1月だったんで。うん、入れといてくださいね、新たな子。ガラ君は。あれいい映画でしたね、確かに。あ、俺も入れてもよかった。うん、まあ、わかんない。ちょっと考えなきゃな、また。あと、アカデミー絡みだと、教皇選挙。はい。ローマ教皇の選挙の舞台裏描いたって、結構ちょっと、意外とね、海外でも話題になってる、コンクラーベっていうね、タイトルで話題になったりします。レイ・ファインズが主演で。
はい、うん、
で、監督が、これ多分ドイツの人ですかね、エドワード・ベルガーさんって言って、これ去年だっけ ?2 年前だっけ2年前かなのアカデミーとかで話題になった、西部戦線異常なしっていう。
はいはい。
うん。あれの監督さんがね、撮るっていうことでね。これすごく話題に海外とかになってるので、このアカデミーに絡みそうなんでね。見れると、これいつだろうな。これは3月に公開です、ね。やっぱアカデミー絡みは2月3月に公開されるんだなって感じで、ちょっといろいろ注目したいなって感じです、うん。
うん。
うん。
そうね。本当にコンクラベみたいな感じでやるらしいですね。
うん、日本語のコンクラベね。
ああ。ああ。
まあね。
誰か手を挙げるまで終わりませんみたいな。
ああ、そうですか。
ね、みんな一致するまで終わります。
そうね。全員でライトってやつか。まあ、いろいろ、なかなか重厚な人間ドラマが見れるのか見れないのか。
二人のローマ教皇も、なんかドイツのやつでしたっけ？それはドイツじゃないんだっけ？
あれはどうでしたっけね。うん。
まあなんか、教皇映画は結構注目度が高いんですね。
うん。うん、やっぱり なんかね、そういう世界的には興味引くようなものなんでしょうね。ね、うん、
まあヨーロッパの人たちにとって結構
影響、ね、結構でかいんですね。
うん、ね、あ、そっか。
なんか教皇が旅行してるみたいなやつもありましたよね。ローマの
旅するみたいな。そう。旅するローマ教皇、2023年の映画見ました。
うん、
面白かったですよ。うん、
なんだかローマ教皇ってジャンルがあるんだなっていうね感じで。
まあ、そうですね。特に今の教皇は結構異例尽くしの人なんで注目度が高いんだと思います。
ね、うん、
何でしたっけ、はい、なんかブランド着てる人いませんでしたっけ、プラダでしたっけ、
プラダ、
あれ違ったっけ、
それ多分フェイク画像じゃない、
フェイク画像で有名だったですね、それ。
うん。多分そう
ね。
うん、
そうそう。白いダウです、ね。AI 生成画像が出てきた時に、流行ったフェイク画像ですよね。うん、なんか白っぽい。
ああ、なるほど。 そっかそっか、
う
ん、
そうそう。
危ないんですよ、だから。もうやばいですよ、
危ない
です
ね、
この世界は。もう何も信じられない世界入ってきてますから。
何も信じられない。
っていうような象徴になってましたね、ローマ教皇が。
うん。ひどい。
あと私がね、配信に近いかな。もう配信の頃、もうちょっとして、ちょっと1月、興味深い、ゴールドフィンガー、巨大金融詐欺事件っていう映画が、これちょっとね、楽しみなんですけど、これですよ、皆さん。トニー・レオンとアンディ・ラウが共演するんですよ。インファナル・アフィアシリーズ以来20年ぶりに共演ですよ、皆さん。
お
ー、これは熱い。トニー・レオンがずっと悪い顔してる。
そう、トニー・レオンが詐欺師でね、すんごい悪い、なんか楽しそうになんかね、悪いやつやってるなって感じがね、あ、それ見るだけでちょっとニヤニヤしますよね、横ってね、っていう。これはなかなかね、楽しみでね、ちょっと、はい。期待してます。で、あ、監督、脚本を、あ、それこそインファナルアフィア3部作の脚本を手掛けた人がやるか。うん。みたいな感じでね。ちょっとね。お、しかもサイモン・ヤマも出るじゃないか。これも楽しみですね。ということで。はい。そんな感じでしょうか。う
ん。はい。どんどん今年は、うん。見ていけたらいいなと思いますよ。うん、
お、調子いいから、今年は、ね、
そう
な。
そう。ね、また、また、電気消して、もう一人で閉じ込むかも。はい。
あとね、そうそう、これ言っときたかったな。なんかリバイバルもので、なんか去年からやっぱリバイバルがね、結構流行って、結構あれですけど、なんか、1月か、スピルバーグ3作を IMAX 上映とかやるんですよね。ジョーズ E.T. ジェラシックパーク1。
ああ、いいですね。
これはいいなと思って、ね、私、ジュラシックパーク1見てなくてですね、映画館で見れるまで貯めてるんでね、この機会に行こうかなと、ぜひ思ってますし、あと IMAX 上映で言うと、最近、デビッド・フィンチャーかと言うと、セブンが IMAX 上映されるということもあって、なんかそういうのが流行ってきたのかなっていう。ね。まあ去年もね、ストップメイキングセンス、IMAX、ね、リストアありましたけど、はい。
セブンを鮮明な絵で見たいかと言われたし、思う
んで。大画面でね。
そう。そうですね。しんどい、しんどいな。
見たことないんだよ、セブン。
あ、そうなんですね。
そうですか。そう。ラストシーンは知ってるけど。
ああ、あまりにもちょっともうネタになってるからね。
あ、そうか。
じゃあ、よかったらこの機会に見てもいいのではと。うん、一つのね、流れを作りましたから、90年代にね。その流れの中で、黒沢清監督もキュアというような、傑作もありますからね、みたいな形で、セブンも映画史的に大事ですよというか、そういうね、リバイバルもいろいろやっていくということで、
うん、
今年も映画いろいろ楽しめたなと思います、ということで、はい。で、次回はまた、昨日何見たのを、話していこうと思うので、皆さんそれぞれが持ち寄っていくので、お題映画とかないので、よかったら、まだまだ、こういう映画もあったよ、2024年こういう映画もあったよとか、最近見た映画で面白かったよとか、普通オタの形で送ってもらっても嬉しいので、よろしくお願いします。はい、ということでエンディングになります。告知で、おまけから告知になりまして、映画ファンの集いの告知になります。そうですね。22日だ。はい。今月、1月25日土曜日、今週末になりますかね、配信の。はい。3ヶ月ぶり ?4 ヶ月ぶり?うん。9月から以来なので、久々に映画ファンの集いやります。そして、コロナ以前やってたロフト9に戻って、またやりますので、まあ、よかったら映画のお話、いろいろ、いろんな人としていきますので、直に。はい。ロフト9、あれですね、渋谷のユーロスペース、映画館ユーロスペースと同じ建物の1階にありますね。なので、来やすいと思いますので、よかったら、ちょっとチケットが今、一旦全部売り切れたんですけど、追加枠とか調整で増えてるかもしれないので、そこら辺ちょっと見てもらって、よかったら参加してみてください。よろしくお願いします。ということで、はい、2024年でね、いろいろ教えてもらって、アルバムビデオ、コメムタイムも増えたりとかしましたし、まあ今年2025年、いろいろ見たいものもちょっと整理できたんじゃないかと思うので、はい、いろいろ楽しんでいこうればなと思います。 で、今、募集のものはないですけど、普通歌でいろいろ何でも最近見た映画とか、まあ、別に映画に関係ない、普通歌もお待ちしますのでね、ぜひ送ってみてください。はい。
あの、配信映画を見るコツ。
あ、そうですね。
いつでも募集してます。
そうですね。配信映画を見るコツ、ちょっと、皆さん教えてください。どうやって皆さん見てるか頑張って。頑張ってないのかもしれないけど、頑張ってない人は。はい。ちょっと教えていただければ嬉しいです。ぜひぜひ。はい。また、そうですね。X、Twitter などで、ハッシュタグドイラジつけてつけていただけますと、こう、みんな確認できますし、いろいろ、拡散もできますので、よろしくお願いします。大丈夫かな？はい。ということで、2025年もドイラジやっていますので、よろしくお願いします。本日はお相手、私、おまけと、
NBK と、
はたと、
たんたんと、
ガールでした。
また
ね。またね。